今朝もコリント人の手紙を離れて、主の励ましの言葉を見てまいりたいと思っております。ルカの福音書の第24章、イエス様が、エマオの途上にありました二人の弟子たちに、導きと励ましを与えられた箇所を見てまいります。24章の25節から31節まで拝読いたします。ルカの福音書24章25節から。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それから栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうなご様子であった。彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いています。と言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に死は蘇ってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。天の父様、あなたは今見えませんし、イエス様も今見ることはできませんが、確かにここに共におられることを今日どうか教えてください。そしてあなたをあがめ、信頼し、元気をいただいて証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス・キリストは約束の通りに復活されました。そして40日40夜地上にとどまって、まさに縦横無尽に働かれました。時を超え、場所を超え、すべてをご存知で、大勢の人々にご自身が生きておられることを証しされました。私たちはイエス様が、人の姿を捉えたために、どうしても自分自身と同じ感覚で、考えてしまいますけども、イエス・キリストは私たちに近くあられ、私たちと同じになられただけでなく、永遠に生きておられ、世界を創造し、支配しておられることにも、思い及ぶ必要があります。今日改めて、イエス様がそばにおられることが、どんなに私たちにとって心強いかどうかを、 共に確かめましょう。第一に、イエス様は弟子たちが不安を抱えていたことを見ておられました。知っておられました。24章の20節から数節をお読みいたします。そうですね、もう少し遡りましょうか。15節からお読みいたします。話し合ったり、論じ合ったりしているところに、イエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは、この方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。このことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず、戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。この知らせを聞いて、あ、イエス様よみがえったんだと喜ぶべきところ、彼らはそうでありませんでした。キリストは聖書の預言の通りに私たちの罪のために十字架で死なれ、三日目によみがえられました。このことを彼らは何度も聞いていたにもかかわらず、実際起こった時に信じられませんでした。キリストの使命は死んで蘇ることだとはっきりと告げられていました。これこそが救い主であることの証拠でした。しかし弟子たちは、せっかくこの方が救い主だと信じ期待していたのに、今イエス様が見えなくなってしまったということにとらわれて、自分たちの希望は挫折してしまったと考えて失望していたのです。そして復活の知らせを聞いてもなお信じられず戸惑うばかりでした。なぜ彼らが戸惑ったままだったのか。弟子たち自身が期待していたことと、イエス様が、また聖書が語っていたことが食い違っていたことを、彼らは理解できずに、そして自分たちの期待の通りになると思い込んで、そこから離れられなかったのです。彼らが信じたこと、期待したこと自体は間違っていませんでした。確かに、イエス・キリストは救い主です。間違いありません。 確かにキリストは神の国を復興し立て上げられます。これも間違いありません。しかしそれを実現する順序と方法と時が彼らの思った通りではなかったのです。彼らはイエス様が横暴な支配者たちを倒してご自身が王としてイスラエルを立て直すことを信じていました。確かにやがて終わりの日にキリストはこの支配を確立され神の国を建てられます。しかしその前に聖書にも予言されていました。罪の許しと救いをもたらすためにご自身が犠牲になるということが必要であり、このキリストの犠牲と復活の福音が全世界に伝えられるということが必要だと聖書に書いてあることを見逃していたのです。そのためにキリストが教えられた通りに救い主の使命を果たされたにもかかわらず、彼らはそれを信じることができませんでした。また彼らはイエス様がこう教えられたことを忘れていました。ヨハネの福音書の6章の37節を開いていただけますか。ヨハネ6章37節、新約聖書189ページです。終わりの部分だけを読みます。そして私のもとに来る者を私は決して外に追い出したりはしません。イエス様は決して見捨てることはないと約束されました。十章の十八節も開いていただけますか。十章十八節、202ページです。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。また16章の20節を開いていただけますか。218ページです。16章20節、誠に誠にあなた方に言います、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜びます。あなた方は悲しみます。しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。33節もお読みいたしましょう。これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。このようにはっきりとイエス様が告げておられたことを彼らは信仰の確信や励ましとできてなかったのです。今キリストの十字架と復活を信じている私たちにおいても、聖書がはっきり告げておられることを受け止めてなくて、自分の期待する信仰生活、自分の期待する救いを聖書から外れて期待して失望したことはないでしょうか。私自身も多く経験させていただきました。イエス様を信じたら人生は順風満帆となると思っていましたが、挫折だらけでした。 生徒は苦しまないと思っていましたけども、聖書は、患難がありますとはっきりと命じています。祈りが聞かれ、願いが叶うとありますけども、そうなっていくためには、一つ一つステップが必要であること、私たちは、簡単に、そこに至るというふうに勘違いしたこともあります。聖書が言っているのは、苦しみもあります。挫折もあります。しかし、すべてが最終的に最善となるということです。そして、主に信頼するのならば、失望に終わることはないということです。私たちは失望したときに、これは神様が教えようとしていらっしゃるんだ。悟らせようとしていらっしゃるんだ。強めようとしていらっしゃるんだということを覚えましょう。何に覚えたいことは、イエス様は生きておられてずっと共におられたことを示してくださったということです。ルカの福音書に戻っていただけますか。先ほど、読みましたけども、イエス様は、24章15節に、近づいて共に歩き始められたとあります。先週の、メッセージ伺った時にもありましたけれども、その時は湖の真ん中、明け方近くまで苦労している弟子たちのことをイエス様は岸にあってご存知で近づいて行かれたということが記されていました。この時も失望して話し合っている彼らに近づいてきて話しかけてくださいました。イエス様は、ご自身だと気がつかれないようにして、話しかけられました。また、神様によって二人の目は遮られていて気づかなかったのです。なぜでしょうか。それは御言葉によって彼らを強めるためでした。もうイエス様だと分かったらもうそれで弟子たちは驚いたり、また落ち着かなくなってですね、じっくり話を聞くことができなかったに違いありません。キリストは聖書によって解決をいただき、聖書によって力をいただき、聖書によって失望に、また不信仰に勝利するように導かれたのです。24章の27節。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたと。落ち着いて御言葉を聞き、御言葉を悟って、今自分たちが体験している出来事がどんな意味があるのか、それを悟り、確信させようとされたのです。かつてイエス様はサタンの試みにあったときに、神としての力を用いませんでした。御言葉によって勝利されました。そして同じように、この二人の弟子たちにも、御言葉によって勝利するように導こうと働かれたのです。出来事だけでは私たちの信仰は不確かになってしまいます。自立した信仰になっていきません。 出来事や環境に信仰が左右されたら、信仰は上がったり下がったり不安定なものになってしまいます。出来事は変わらなくても、私たちの感情も変化しやすいので、それに左右されてしまいがちです。しかし、御言葉によって私たちは知恵を得ます。知恵とは、正しいことを見分けて実行する力のことですけども、御言葉によってこのように知恵や悟りをいただきます。こうして信仰はしっかりとし安定します。詩編の119編にこういう言葉があります。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えます。また、私たちは、聖書の言葉を元にして、まあ、それぞれ、性格や考えや、経験も違いますけども、御言葉によって互いに、理解し交わることができます。こうしてさらに交わりを通して励まし合うことができます。イエス様はそこまですればもう十分だと思って過ぎて行かれようとしました。強いて、宿に招き、そして、二人はイエス様を招きまして、そしてその時イエス様はご自身を思い起こさせるためにパンを裂いて祝福されました。その時に目が開かれてイエス様だと分かったら見えなくなられました。もう十分だと判断されたからです。イエス様は疑ったトマスに姿を現されましたが、見たから信じたのですか？見ないで信じる者は、人たちは幸いです。と言われました。私たちは見たり経験することに頼らなくても、御言葉によって、ご聖霊によって、喜び、感謝し、力に満ち、そして主の技に励むことができるのです。私たちはイエス様が御言葉を見るように、御言葉によって立つように導かれたことを覚えましょう。そして最後に覚えたいことは、実際彼らが主と御言葉によって元気づいて明かすることができるようになったということです。キリストは御言葉とご聖霊の働きに委ねられました。ご聖霊は今、キリストに代わるもう一人の助け主として私たちを、キリストの恵みで、いつどこにあっても、どんな状況にあっても、励まし、導いてくれる、働きをされますね。こうして、世界中、いつでもどこでも、神様の恵み、キリストの恵みの、中に歩むことができるようにされます。ご聖霊の働きの印は、第一に、聖書を悟らせてくれます。第二に、もう弟子たちもそうでしたけども、霊が燃やされます。第三に、信仰の確信をいただきます。ご聖霊は、私たちに、救いの保証として、すでに信じた時に与えられています。 御聖霊は私たちを交わりに結びつけてくれます。私たちの交わりは父なる神と御子キリストとの交わり、そして主にある聖徒たちの交わりです。こうして私たちは証の力をいただきます。御聖霊が私たちにキリストを証しし、聖霊をいただいた私たちが御言葉によって人々にキリストを証しするんです。使徒の働きの有名なお言葉、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。このイエス様の宣言が実現し、救いが全世界に広まっています。これらキリストの働きは見えませんけども、確かな恵みとして私たちに与えられています。今私たちは感染症で苦しみ、また戦っていますけども、見えないものに対する戦いですよね。そして感染症についてはどうしてもかもしれないという部分が残ります。うつったかもしれない、うつらないかもしれない、発症したかも、するかもしれない、発症しないかもしれない、軽いかもしれない、重篤かもしれない、わからないところはたくさんあります。しかし、私たちは聖書によって、御聖霊の導きによって、神様の守りと最善と、そして、導きは一人一人に確かなんです。大丈夫という保証も与えられています。私たちはですから平安に歩むことができます。私たちもいただいた恵みによって確信を持って歩んでいきましょう。最後にルカの福音書の24章32節をお読みしてお祈りいたします。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうかどこにあっても変わらない、どんな状況にあっても変わらない神様の恵みのうちに、私たちが力強く歩めますように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。